はい、こんにちは、大竹誠です。今日は3月4日月曜日。今日のパートナーは、
明かりをつけましょう、ぼんぼりにお花をあげましょう、桃の花、
五人林の笛太鼓、
今日は楽しいひな祭り。
はい、ね、うん、あんまり楽しそうじゃないの、ね、はい、なんか大人のあれな感じでした。
静かなひな祭りで厳かに始まりました、はい、昨日がひな祭りだったということで、うん、こちらの歌から始めました、うん、こんにちは、はいはい、佐賀島姉のえりこです。
妹の美穂です。
はい、そして、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
そして月曜日は、
どうもどうも、森永拓郎です。
はい、はい、
お願いいたします。
森永さんはいろいろあって、息子さんが浩平さんとおっしゃるんですか、
はい、
大活躍をしておりますが、
そうそうそう、うん、まあ本当いてくれて助かって、うん、私が突然行けなくなった、はい、年末年始、うん、頻発したんですけど、うん、そこを結構穴埋めしてくれたんで、うん、やっぱり周りのスタッフさんに迷惑かかっちゃうので、うん、
はい、でも行けるところは森永さんが行ってらして、場合によっては浩平さんと森永さんとお二人で出てらっしゃる。
最近は、うん、年末年始は私全く動けなかったっていうか、うん、はい、立ち上がれもしないというか、うん、思考能力ゼロだったんで、うん、
それをよく、こう、よく、そんな森永さんが、命あるうちこの本を完成させ世に問いたい、私はそれだけを考えたという帯がついている書いてはいけないというご本が、今日は3月の4日ですが、3月の、
9日には店頭に並ぶと、うん、
9日には、
はい、はい、本屋さんには7日ぐらいに来そうなんですけど、これ実は抗がん剤が合わなくて死にかけたんです、
はい、
でその時に9割方できてたんですけれども、うんうんうんうん、どうしてもこれを完成させたいっていうのが生きる希望に結びついたんですね。ただもう立ち上がれないし、もうパソコン叩くなんてできないんですよ、
うんうん、
で最後の部分は私が喋ったのを録音して、
はい、
で、うん、次男が IT 技術者なんで、
はい、
それを文字に変えてくれて、うん、最後突っ込んでく
る。小江さんは長男？
そうです。
次男さんがいらっしゃって、
はい、次男は機械が強くて、浩平、
はい、
は機械がめちゃくちゃ弱い、うん、未だにペイペイも使ってないっていう、
そうなんです
、そうそうそうなんです、
すごいバランスのご家族ですね。
そうそうそうそう、ただ次男の方はオタク心がわかるんです、浩平は全然わからない、
はい、ああなるほどね、はい、ご本はあれですね。帯がすごいですね、はい、私がテレビやラジオなどメディアで仕事するようになって四半世紀以上経過した、その経験の中でメディアで決して触れてはいけないタブーが3つ存在した、この3つね、本当のことを言ったら瞬時にメディアに出られなくなるという掟が存在する、出た途端に森永さんが出なくなります。
だから詳しい話はできないんですけれども、
はい、
ただ、うん、その後ろ2つ、うん、まあ1つは財務省の緊縮財政なんですけれども、うん、日本経済が1980年代半ば、うん、世界の2割を占めてたんです、うん、GDP で見ると、はい、今 4% にしか、
すごい話ですね。
大転落、
うん、
この日本経済がなぜ墜落したのか、うん、本当の理由っていうのを、うん、実は知ってる人は知ってたんですけれども、うん、誰も怖くて言えなかったのを、
怖くて言えなかった、
うん、言った瞬間に終わりなんです、うん、これもうここがロシアだったら、うん、即刻暗殺です。まあ、今のところ暗殺されてないんですけど、うん、まあ、暗殺されてももう、その時これ書いてる時は最後、はい、まあ、どっちにしろ死ぬんだから、うん、戦いながら死ぬぞっていうことで書きました
。
経済の方なのにでも書いてある3つは、これ大体言っていいですか、
言わない、はい、いや言っていいです、
いいですか。 ジャニーズの性加害、2つ目は財務省のカルト的財政緊縮主義、はい、3つ目は日本航空123便の墜落事件、
はい、一見関係なさそうに見えるんですけど、まあ、ジャニーズの問題に関しては全然言えなかったわけですよ、うん、というかいまだにあんまり言えないっていう部分もちょっと残ってるんですけれども、私はずっとバラエティ番組もいっぱい出てたので、でそのインタビューを芸能レポーターさんたちが受けてですね、はい、なんて言ったか、あの噂では聞いてたんですけれども、本当かどうかはってみんな答えたんです、私でさえ大部分は知ってたんですよ、嘘つくんじゃねえよお前ら、でもこれで動いたわけです、BBC が動いて、ガラッと変わりましたよね、芸能界。
でもこれ BBC が動かなかったら、公にもならずに言ってたわけですよね。
言ってたんです、はい、昨年末で940人が被害を申し入れているんですけれども、人類史上最大の性加害が行われた、で、我々はそれを見て見ぬふりをするっていう、共犯に近いことをしてきちゃったわけです、
芸能レポーターの方々も含めて、
でただ分かったのは、報道が動くと世の中変わるんだ、
そうですね、とってもメディアの動きは大事ですね。
そうなんです、だから、この、財務省の問題はまだ変わってないけれども、少し変わり始めた部分もあるし、
そうですか、
この日航123便の部分については、私25年間ずっとテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、ありとあらゆるところで特集を組んで事実を検証しましょう、全部拒否されてきました。でそれをきちんと証拠に基づいて何が起こったのか、それによって実は日本経済が完全対米全面服従に追い込まれたという事情を全部書いています、
プレゼントは
来週、ちょっとね、今弱っちゃってて。
ごめんなさい、下世話にいきなりプレゼントの話して。
ちょっと弱っちゃって、いっぱい持ってこれなかったんで、来週プレゼントします。
そうね、今日、重たい、ご本人で持ってこようとしてるわけね。そりゃ重たい資本はね。今日手元にあるのは3冊だけですけど、これだって重たいよね。
ありがとうございます。
じゃあプレゼントも含めて、
森永さんの、集大成であると同時に、私の遺書でもあるのだって最後に書かれて、
遺書で覚悟で、
なるほど、ちょっと言いづらいですけど、元気になられて、
なんか言いたそうなお顔されてましたけど、何ですか。
今小康状態だっていうのはもう伺ってるわけだから、
明日検査をして、どっちが癌細胞と免疫細胞のどっちが有意かは分かるんですけど、お医者さんは2ヶ月ぐらい経たないと分かんないんだな、中間結果が明日分かる。
中間結果、
どっちみちこれが最後の本じゃなくて、ますますいろんなことをお書きいただきたいと思います。
鉄人森永ね、拓郎ですから。
えりこさんもなんか本を探したっていう話がちょっと漏れ伝え、
森永先生のご本ももちろん読まなきゃなんですけど、私なんか急に、今よりも子供の頃のがずっと本を読んでて、でなんか久しぶりに小学校ぐらいの時に読んでた本が読みたくなって、なんかね、幻のカステラっていうご本なんですけど、児童文学書、で、それって今売ってたりするのかしらと思ってネットで探したら、もう絶版になっちゃってたんですよ、単行本も文庫まで出たやつなんですけど。
いつ頃の本ですか。
1971年発行ってなっていて、
それはもう50年以上前、
そうですね、私が見てもちょっと表紙なんかもちょっとなんかね、懐かしい感じのね、絵だったりして、で売ってはないから、他になんか中古とかで出てないかなと思って探したら、中古はあったんですけど、2088円、2万トンで88円って出てるわけですよ。
消耗は高いんですよね。
いや、そうですよね。で、
そうだって本ね、持ってる本引き取ってくれるのめちゃくちゃ安いじゃない。いや
そう、でもその本に関しては本当でどこ探してもなくて、多分1店舗でそこだけ出してるからっていうのもあって、そのお値段だったんでしょうけど、じゃあ図書館だったらもしかしたらあるかなと思って杉並の図書館の検索したらあったんですよ、わーあったと思って、 じゃあ久々に、私も図書館全然行ってなかったんで、うん、図書カード探して持ってこうと思って、で図書館行って昨日ね見たら、うん、図書カードの期限が、うん、平成32年11月ってなってるわけです。
随分前に切れてます、
ね、いやそうなんですよ。もう私も全然気づかなくって、うん、でもう期限が切れてますし、当然でこれは、うん、引き継ぎもできないぐらいちょっと経っちゃってるから、うん、新しいのって言われて、
平成32年っていうと、
はい、2020年
もうね、平成とかいうのね、はい、もう頭の中混乱しちゃってね。
いや、そうです
ね。もう、だから1900何年って言ってもらった方が俺一番今分かりやすい。令和だからなんかは。
令和2年、うん、令和2年に切れてたんですよね。うん、だから期限が。
じゃそうでもないじゃん。
でも、もうデータベースからは消えちゃってるの。私の杉並図書館のデータベースから渡辺恵理子っていう名前は消えちゃってたんですよ。うん、だから、うん、新しく図書カードの番号を発行してもらって、うんうんで、予約までできたんです、おかげさまで。
まだ来てない。
そう、そこの、ね、図書館にはなかったんです。で杉並のどっかの図書館の書庫に入ってるやつだったんで、うんうんはいはい、それを取り出していただいて、阿佐ヶ谷の図書館で受け取れるように手はずしていただけた
んで、うんはい、いやでも2万、ね、いくらって言ったらすごいですね。
びっくりしました
よ。いやいや、だからそういう希少本ってすごい値段がつくから、うんうんはい、私の知ってる人でね、うんうん、その田舎住んでて仕事あんまりないわけですよ、はいはい、で今古い本って邪魔になるから、はいはい、ほとんどタダで回収できる。
そうそうそう、俺ももう困ってる、うん、
それを片っ端から回収してきて、うんうん、ザーッと田舎に空き家ってもう溢れてるわけですよ、はいはいはい、そこに並べてネットで売るっていう商売を始めた人がいて、あ、まあ、大儲けはしてないんですけど、はいうん、なんとか食っていけてるみたいです
よ。なんですか、瀬戸利じゃなくて、なんか
瀬戸利っていうのは
また違うんでしたっけ、
売ってる値段よりも割安になって、はいうん、店頭に並んでる、はい、例えば100円均一で価値のある本をどんどん抜いていくっていうのが瀬戸利なんですけど、その人は家に何万何十万っていう本をストックして、で売る、ネットで売る。
何でもかんでもとにかくバーッと一回売っちゃうというか。
で意外と値段がつかないのがベストセラーなんですって。
み
んな持って
る。なんで？
世の中に溢れてる。ああ、なるほど。
みんな読んじゃってる。
そうか。
で高い値段がつきがちなのが、その例えば技術者が読む、うん、もうわけのわかんない専門書みたいなのが高い値段がつく。
いやでも本当に子どもの頃に記憶に残ってて、うん、あるかなないかなぐらいで調べた本が2万超えしてた時は本当ひっくり返りそうになりました。でもそうなると本当ますますの読みたくなって、ね、いやー森永先生のご本もこれ、ね、
ちょっと読まないと
希少価値になる、
ね、でもちょっとベストセラーになったら安いから。
そうなんですよ。
ちょっと悩みどころですね。悩みどころですね。
ベストセラーになりそうだこの森永先生の。もうだって重版みたいな感じ、うん、
ね、書店からの注文が殺到して、はい、初版が4万部。
まあ素晴らしい。
だからいきなりベストセラーに、
うん、あ、まずい。
ベストセラー、うん、
まずいって
、まずい、ね、
価値がなくなる。
価値がなくなる。
まず売れれば売れる、
うん、そうね、そうね、
皆さんにね、
そうスタートダッシュ感じにね、
うん、はいはいね、まあね、本はね、もうでも年くてなかなか読みたくても読むのも大変だよなと思いながら昨日もちらちら読んでましたけどね。はい、ねえっ、ー、と昨日はね、はい、私はね、
はい、あ、おたけさんは、
もう俺はね、もう近頃ね、まあ森永さんじゃないけども血糖値の乱高下が激しくて、
おっしゃってましたね。
血糖値、
うん、それ良くなったり悪くなったりするわけよ。はいはい、もう不思議にね。うん、だからずっとだからいい時はまあ95ぐらいに、ね、なったりするわけよね。まあでもまあまあそこまでいくのはあんまりないんだけど、うん、で急になったり乱高下がすごいわけよ、うん、でね今日は測ってないの。
え、なんで測ってないですか。
昨日ね、はい、オールレーズン2枚食った。
昨日食べちゃった。
昨日食べちゃった。
オールレーズン
そんなにカロリー高くなさそうでしょ、
う
ん、あれ。
まあそうだ
ね。あ、そうね、カサカサしてる、
ね、そうそうね、
それがね違うんだよね。ちょっと食うとね、
ちょっとであれなの
か、違うんだよね。
うちのばあさんが93歳なんですけども、かみさんが血糖値見てると、うんうんうんうん、 突然高くなって、もう大竹さんと一緒なんですよ。
うん、お前それ93
歳
お前
一緒なんですよ。お前
って、それでから体の調子で血糖値が変わるのかなってずっと言ってたんですけど、違ったんです。
何、
夜中に起き上がって
なんか食って
甘いもん食ってた
んです。それ一緒じゃん、一緒じゃん、一緒だわ。
93歳のばあさんと私ちょっと同じ目にあってますから。それでね、それでね、女房がちょっとなんか別のあれで病院行ったんだって、はい、で病院で待ってる間にビデオが流れてる、はい、でそのビデオが何がやってたかっていうと、はい、斉藤梢さんっていう人が出てて、はい、お茶、
お茶、
お茶を水で出す、水、お茶、はい、お茶を水で出す、その中に、はい、ヘタを取ったオクラを何本かぶっ込んで、
オクラを、はい、
はい、それで、
はい、
8時間以上、うん、それを斉藤梢さんという人が飲んでて、
はい、
飲んでて、はい、3週間ぐらいの8日がね、飲んでて、もう高かった血糖値がこれで全然安定しましたっていうのを病院の待合室のビデオで、う
ん、はい、たまたま流れてたんじゃなくてビデオで流れてたんですね。
ビデオで流れてる、
うん、
だ結構信頼、
ね、だってそれ病院だ、
どうですか。
でもそのお茶にする前に、うんうん、はい、糖分いっぱい入っている炭酸の飲料とか飲んで
て、ね、それはあれですけど、
いやいや、それを飲んだらね、それは、
それがお茶に変わったからっていう、う
ん、いやいや、う
ん、普通お茶だけ飲んでても下がりますよね、
はい、ああ、そうですね。
俺はもうそんなこと言われて、
オクラ買ってきたんですか。
2日続けて飲んでます。
実践してるんですね。緑茶にオクラを入れて水出ししてるんですね、うんうんうん、効果あったんですか。
いや、わかんない、
ね、まだ2日目だから。
昨日オールレーズン食って
た。なんでオールレーズン、オクラ茶飲んでんのになんでオールレーズン食べちゃうんですか。
あのね、君は分かってないんだよ。なんこういうことが、
いや、僕は分か
ん、それでね、はい、そのビデオ、いいビデオだなって奥さんも やってくれてて、はい、まあ、3日ぐらい飲んでるかね、
う
ん、
いいですね。
さ、一つだけ問題があるんだよ、はい、そのビデオね、出てるんだけど、よし、一緒に出てる、そのビデオに一緒に出てるのに、はい、春の愛が出てるんだ
よ。いいじゃないですか、
いいじゃないですか。
いやいやいや、それはね、春の愛さんは、はい、それはね、まあ、ね、いろいろね、子ども食堂とかいろいろやって、社会の診断とかね、たくさんね、ね、信頼を得ている方だと思いますよ。ただただこのラジオで俺との関係の中で俺との関係の中ではね、はい、何度騙されたか。
騙されてちょっとそう、腰が痛い時とかに、ね、うん、ちょっと
えいって言って治す腰の病院、
気候とかで、
ね、3620円、
それぞれ合う合わないが、ね、
だから2階にあって、
いや、それは
やられた後も階段を這いながら降りてきた
と。聞かなかった。大竹さんにはちょっと聞かなかった、
ね、そうそう、大竹さんには聞かなかった。
愛ちゃんには聞いたかもしれない。
そうそうそう、愛ちゃんがこう
やってだから手広いです。いろんなビデオも出られててね、病院のも、
具志堅さんも出て
た。具志堅さんと愛ちゃん2人、それはなかなかの手だれ。ちょっと面白ビデオっていうか、
面白ビデオじゃないの
よ。いや、だから
病院で、
病院の
面白ビデオ流してるんじゃない。こっちはね、はい、まあ何が聞くか知らんけど、はい、まあね、うん、また糖分避けて、
はい、
ね、それはいいかどうか知らんよ、うん、でもそのこの前段はちょっと、もう6ヶ月医者に行かないで行ったら、医者にめちゃくちゃ驚かされて、入院させますよなんて言われ
て、それは怖い、
入院して何するんですかって言ったら、寝てるだけですよ。食べないように、食事量、食事量、ね、食事量を自分でやりますよみたいな、ね、まあ、ちょっと喧嘩腰になったっていうね。
ちょっと、うん、そう、 お茶はネバネバしてたりするんですか。
ね、
美味しいんですか。
いや、美味しいわけねえ
だろ。美味しい、緑茶だって。
美味しいわけねえだろ。まあ、砂糖も何も入ってないよね。なん
か宿題らしい、うん、
ちょっと、ちょっと、粘る茶。
あ、粘る茶。あ、や
っぱ粘る、
とろみっていうか粘り気がある。
オクラの粘りは
嫌そうな顔、嫌そうな顔してます。粘
る茶。粘る茶。
あ、
うん、糸引く茶。
あ、
ま
あ、
そこまでじゃないけど。
いやいや、強いね、オクラっていうのはね。
でもちょっと甘みは全然ないから、
うんうんうん、
ほんでレーズン、
うん、食べちゃった。ちょっと食べちゃった。
レーズン食べちゃった2枚。でもあの、うん、クリームとか入ってないからいいんじゃないですか、あのバター、
そうそう、なんかほら、ね、
あの生クリームとほらあのレーズンサンドっていうとね、うん、なんでなんかこっち
クリームと入ったりするよりはいいですけど、
だからそれも考えて、そのなんかクリーム挟んでないのにしたんだよ。
そう考えて、
わ怒ってる。そんなんで、
いやでも並々ならぬね努力をされて今 ね、
いや本当
素晴らしい、多分触ってるんじゃないですか、
あの神様じゃねえか神様じゃねえ、春の愛様、
そうそうそう、ね、愛にもすがる思いで、うん、笑じゃなくてね、うん、もうね
お願いしますよ、
お願いしますよ、本
当に。はい、慶太郎君、
はい、まずこちら朝日新聞のデジタルですね、うん、自民党の献金企業トップ10社に聞く寄付の狙いは、うん、この記事をご紹介します、はい、そして次も、朝日新聞デジタルといいますか、うん、まあ、これはあの今朝午前中のニュースですけど、うん、まあ、日経平均初の4万円台にというニュース、はい、そしてこちらは昨日の東京新聞本音のコラムですね、うん、前川喜平さん誰が信じるのか、うん、先週の衆議院の政治倫理審査会を、まあ、聞いていての、まあ、感想コメントが載っています、はいはい、さらには東京新聞今日の一面ですが、品川区学用品を無償化、所得制限なし、広がる地域格差、全国一律求める声とあります、はい、まあ、いわゆるこう学校で使うものですよね、リコーダーとか彫刻刀とか、まあ、そういうものに対する、まあ、いわゆる学用品を無償化するというのは品川区が始めようとして、
品川区だけだよね、
そうですね、はいはい、そしてこちら読売新聞ですね、昨日東京マラソンが行われましたが、平和願い義足で完走と、ウクライナ軍の方が2019年に地雷で右足を失ったということなんですが、まあ、右足に義足をはめたロマン・カシュプルさんという方が昨日4時間50分で東京マラソンを完走しました、うん、軍務の合間を縫ってマラソンを、まあ、いろんな場所のマラソンを走りながら負傷兵の治療とリハビリのために募金活動を行っているということです、はい、そして同じく、まあ、こちらも、ウクライナ・ロシアに関わるニュースですが、うん、時事通信ですね、数万人行進、強制排除せず、ナワリヌイ氏葬儀で政権あります、うん、獄死したロシア反体制派指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏の葬儀が1日モスクワ市の南東部の墓地に向かう数万人の支持者の行進に発展したと、うん、プーチン政権は無許可デモは法に基づき責任を負うと事前に警告し、市内で10人を拘束、しかし早々、まあ、いわゆる葬儀という建前上、機動隊は強制排除に踏み切らず、混乱が深まらないようあえて静観したとあります、うん、住宅地に近い墓地では午後4時、親族が臨席し、フランク・シナトラの名曲マイウェイ、映画ターミネーターのテーマ曲が演奏され、棺が土中に下ろされた、およそ1時間後に閉門の時間を迎えても教会から押し寄せる支持者らの人波は途切れなかったとあります。
ナルニさんはあれだよね、はい、ターミネーターのあれが大好きだったんですね、
好きで、それでね、うん、
はい、そこまでですか、はい、はい、じゃあ最初に戻ってください、
はい、まずこちら朝日新聞デジタルの記事ですが、自民党の献金企業トップ10社に聞く寄付の狙いは、株主説明はとあります、うん、企業が稼いだお金を特定の政党に寄付する狙いは何か、自民党の裏金事件を契機に関心が高まる企業献金について、自民党への献金額が多い上場企業のトップ10にその目的や株主への開示状況を尋ねた、多くは抽象的な表現にとどまり回答を避ける企業もあった、専門家からは献金を漠然と続けるべきではないとの指摘が出ているとあります、トップ10社の各社に寄付の目的を聞くと、経団連会長を送り出す1位の住友化学は、企業の社会的責任や自社にとっての意義などを総合的に勘案すると説明、東レは産業競争力強化の政策を提言できる政党、政治家の支援育成と答えた、他は社会貢献や社会的責任との表現が目立つ、企業統治に詳しい青山学院八田名誉教授は、社会的貢献である企業に政治献金の開示が求められるのは、お金の拠出先などで問題がないことを明確にするためだとし、まあ、こう指摘する、 献金先の政治側で脱税まがいの違法行為が判明している以上、同様の行為が決して起きないと確認できるまで献金すべきでない。企業はむしろ強いメッセージを発信し、問題を正すくらいの役割を果たすべきではないかと書いています。
はい、これは何年だ、去年だっけ、
22年ですね、
はい、住友化学5000万円、トヨタ5000万円、キャノン4000万円、日産3700万円、日立製作所が3500、三菱重工3300万、大和証券グループ3200万、東レ3000万、ね、はい、はい、そしてパナソニックホールディングス2850万、はい、パナソニックってどこだ、
元松下
電機、はい、ね、以上で、まあ金、まあ、年間に直したら、ね、すごい金額を、はい、献金してるわけです
ね、は
い、
まあ、情報開示してる会社もね、うん、はい、もちろんあります、
はい、はい、まあ、理由は会社はいろいろ言っております。森永さん、この企業献金って企業は何か考えてるわけ？
いや、当然考えてます、うん、これ表向き社会貢献だとか社会的責任だって言ってるんですけど、それはもう表向きの建前の話で、これ本当にね、社会のためにって言って寄付をするっていうのは企業は許されないんです、株式会社は。なぜか、これは利益を追求するのが株式会社、
そうですね、
だからその意味もないお金を経営者がどんどん使ったら株主代表訴訟で訴えられちゃうわけですよ。だから自民党になぜ寄付をしていますか、それは寄付額以上の見返りがあるからですっていうのが正しい答えです。
効果的だと、
はい、だからまあまあ三菱重工は分かりやすいと思うんですけれども、まあ国策企業なんですね。例えば防衛関連の発注とかは三菱重工に行くわけですよ。でそれだけじゃなくて、ここはあんまり中小企業の人は分かってらっしゃらない方多いんですけれども、いろんなその従業員の暮らしを支えるような補助金って無数にあるんです。でところがその利用実態を見るとほとんど大企業が使ってるんです、うん、なんでかっていうと中小零細企業はそんな細かい補助金があるっていう情報をそもそも知らないし、知ってたとしてもその人数が少なくて、そんな分厚い書類を役所に出すような暇がないんですよ。
それもしやったとすればちょっとは利益、なんかそういうあれがあるんですか？
いや、だから、うん、その大企業が利用、これ、本当のことは誰も言わないんですよ、はい、でも大企業に利益があるような制度設計を官僚の人たちがして、はい、そこでこっそりキックバックをしてるわけです、う
ん、もうちょっと突っ込んで伺うと、それはもう全部とは言いませんけど、まあ、いろんな企業もまあ、この20年間でこう 色んな目に遭ってますよね。でも生き残ってる企業もあるわけですよね。その生き残ってる企業はやっぱしなんかこう献金をして、なんかこうそのなんて企業形態をなんか安定させてもらった。
あ、そうそうそうそうそう、だからね、よくその、はい、強者の人たちっていうのは、はい、中小零細企業でひいひい言いながらやってるとこ、はい、これゾンビ企業だって言うんですけど、はい、まあ、大竹さんもちょこっとおっしゃってましたけど、うんうん、本当のゾンビは大企業かもしれないです。国が支えているわけです。
あ、まあ、日銀も支えてる、
はい、
はい、
だからね、うん、これね、ただ立証が難しいわけですよ、
うん、そうだね、
証拠がなかなか、だからこうもう忖度っていうかあうんの呼吸でやってるんですよね。だから私はもう企業献金は禁止ってやっちゃうのが一番すっきりすると思います、うんうんうん、
でこの企業献金をもらいますよね、はい、例えば与党なら与党、はい、でもらったらこれ、このお金どうしてるんですか？
それを政策活動費って言って、うん、議員にばらまいて領収書いりませんって言って、
このお金は全部その所属の議員の人に行くわけ。
いや、まあいろいろ党として使うのもあるんですけれども、はい、うん、そうやっ って企業から出ていくところまでは表の金なんだけど、党に渡ると、裏金に変わるっていう仕組みになってて、
これはもらった議員の人はこれ領収書も何にもいらない、
はい、
報告もしなくていい、
はい、
そうなってくるとこの人が例えば一政治家が何十万か何百万か知りませんけどもらったらこれは自由に使っていい。
そうそうそう、何に使っていいか本当分かんない
です。企業献金ってそういうことなの？
なんかだからひでえ話なんです、
うん、
で今回のその政理審の話だって、
はい、
法改正をするって言ってるんですよ。あれ連座制を入れるとかっていうので、はいはい、政策活動費を禁止するなんて一言も言ってない、
言ってないですよね、
うん、言ってないんです、うん、調査研究広報滞在費、うん、旧文通費も、
はい
はい、領収書必要にしようって言わないんですよ、うんうんうんうん、これね、これね、ちょっとね、
うん、
迷惑はかかるから、ちょっと名前はとりあえず伏せときますけど、
はいはい、
先週、私のところに連絡があって、
うん、
森永さん、去年やった、森永さん講師にした勉強会の、領収書を送ってくれませんかって言ってきたわけですよ。
うんうん、
で、その人は一番マシなんです。なんでかっていうと、振り込んできたんで。
うんうんうん、
まだ表に近かったわけですよ、
はいはいはい、
その他にキャッシュでくれた政治家から領収書をくれっていう話は一切ないです。
う
ん、なるほど、まあ、だから要するに政治の組織としては何使ってもいいですよ、だから領収書いりませんよ、
いやそうだからそれやめようよって国民みんな言ってんのに、やめないから支持率がどんどん下がっていくんだと私は思いますけどね。
もうちょっと踏み込んで言えば、でもそういうのを守ってきたからこの何十年間日本がこうあまり経済成長も止めずに来たまでは言えるんですか？そこまでは言えないんですか？
私はプラスに働いたとは到底思えないですけど、
うん、
この慣習がね、
あ、はい、まあね、そういうのは企業献金でこう献金した途端にそれがね、はい、うん、まあ、言い方は悪いけど裏金に変わっちゃう、そういうことですよね、
おかしい、
寄付をこう繰り返すというかね、うん、こうお金を移すことによって、うん、なんか先が分からなくなるっていう形になってるんですよね、うんうん、
はい、次行けますか。
ちょっと時間ないですが、まあ、
はい、
うん、はい、日経平均が初の4万円台に、はい、こちら、まあ、朝日の
見出し
ですけど、午前の終値が前の週と比べて316円1銭高い4万226円83銭、うんうん、日経平均が、まあ、年初からおよそ2ヶ月で、まあ、6500円以上7000円近く、
はい、
急騰しているということになります、はい
は
い
は
い、
バブルです、
うん、あの庶民から言わせると、はい、お金が頭の上をどんどんどんどん通り過ぎていくと、
はいはいはい、
外国企業が入ってきて、
はい、
それが株買ってこの円安の分どんどん買いに走る、
はい、
まあ、中国ダメになったら中国も日本に投資しようと、
はい、
それでどんどんどんどん上がると、これ上がってなんか私たち利益ありますか？
なのでそれに乗っかる人が今すごく増えてるんですけど、
はい、
これは世界規模のババ抜きなので、
はい、
今から乗るとババを引くことになりますよ。
NISAですか？
はい、NISA
NISAもかなり、
はい、危ない
危ない、
はい、
はい、さあ今日も始めましょう。